trendy.
True strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経トレンディ編集長の佐藤弘明です。
こんにちは、ラジオ日経の辻瑠奈です。そして構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、バレンタインデー週間だな。
そわそわします
ね。そわそわ
しちゃいますね。
してるんだ。いいですね。
そわそわしますか。はてな。
なんだ今そわそわしてるっていう、ちょっと女子を出したかと思いました。
聞いてみたんですよ。そわそわしてますか。
全然ないです。
ありがとうございます。
では週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。佐藤編集長、今週のテーマは。
はい、今週は前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は2020花カード JAL カードでマイル徹底攻略をお届けします。
来ました、カードマイル特集。
はい、
定期的に来るやつですよね。
そうですね。お待たせしました。
はい、
あなたは花カード派、JAL カード派、それとも日々進化するマイルカードですが、今回はですね、年3300円で還元率を倍増、日々の買い物や食事での貯め方など、アナ、JAL カードのメリット、さらに知って得する知得技などをご紹介します。ぜひチェックしてください。ウィークリートレンドキーワード。トレンドキーワード。週刊日経トレンディクロストレンド、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの佐藤編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速行ってみましょう。最初のキーワードは
LG エレクトロニクス、 LG G8X Thank you。
2つのアプリを直感的に使えるヒット必至の2画面スマホ。2019年10月にサムスンがフォルダブルスマホを投入し、スマホのハード面の進化に注目が集まる中、 LG エレクトロニクスが2画面スマホを発売しました。付属のディスプレイ内蔵ケース LG デュアルスクリーンに本体を取り付ける仕組みで、シングルディスプレイでも使えます。画面があるんですね。
はい、今のね、ドラマでも結構出てきています。
本当ですか。
そうなんですね。
そんな出てました。
全然知らなかったです。
すごいすごい、はい、多分次世代のもうスマートフォンとして、大本命ですね。でこれは色物かと思いきやですね、とにかく実は秀逸です。本当に欲しくなりますこれは。うん、はい、その理由はですね、2画面の使い勝手の良さ、実際に使ってみるとですね、画面ごとに別々の OS で動かしているイメージ、それぞれが独立で動いているようなイメージなんですね。でそれぞれにホーム画面が表示されるので、使いたいアプリを直感的に瞬時に選べると、まるで独立した2台のスマホを操作している印象になります。
どうですか。
スマホ2台持ってるんですけど、うん、これ1台にできちゃうなって思いながら聞いてました。
そうそう
そ
う
そ
う、
そうか。特にね、ポケモン GO だったりとか。
おっしゃる通りです。ポケモン GO とドラクエウォークを同時にプレイしてるですね、私のおじさんは。
頭切り替えてます。2つ画面あるのはいいですけど、混乱しそうですね。
本当ドラクエウォークの人忙しいんですよ。めっちゃ切り替えますからね。
それが一緒にできる、
2画面で同時にできる。
うーん、
これで欲しい人多いと思います正直。
そうか、まあ、僕はハリーポッターなんですけどね、まだ。
マジですか、すごい。何とハリーポッターではなく、ただただハリーポッター
だけ。
すごいですね。
いやでも日経トレンディが流行るって言ったんですよ。
でもその直後にドラクエウォークが出てしまったんで、 そうですね、そこはごめんなさいとしか言えようがないんですけども。すい
ません
。
またそのことで喧嘩してますか。で2つ画面があるといろいろ使い道がこういう風に出てくるかなと思うんですけど、
はい、
どんな使い方が他にもあるんですか。
そうですね、電子書籍を2画面いっぱいに表示できたりとか、まあまあそのダブルフォルダブルスマホのイメージだったりしますけれども、ただまあ Kindle では使えないとかですね、アプリはちょっと限定されたりはしているというところですね。
はい、ではズバリ LG エレクトロニクス LG G8X 新旧のヒット予測は。
はい、マルチタスクを支える CPU、 これが SDM855 というのを採用してまして、リアカメラには視野角136度の超広角レンズ、こういったものを備えていると。で実はその色物じゃなくて本当にハイエンド機並みのスペックも対応していながらですね、価格が税込み55,440円。
安い。
そう、
iPhone の価格とかを考えると、
そうなんです、そうなんです、5万って聞くとね、一瞬高くそうに見えますけれども、 結構安いと思います。2画面です。
だって iPhone の新しいのの半分ぐらいの価格ですよね。
そうなんです。これ結構一般層のユーザーからもかなり支持を得てヒットするんじゃないかなというふうに期待してます。
はい。では続いてのキーワードは
オートバックスセブン車ナイト。
たびたび報じられる高齢ドライバーによる自動車事故、親の運転に不安を抱えている人にはオートバックスセブンが発売した車ナイトが心強い味方になるかもしれません。車ナイトは 3G の通信モジュールと各種センサーを内蔵した車載用の IoT 機器で、車の現在地や移動履歴、急ブレーキや急ハンドルの回数など様々な情報を離れた場所にいる家族がインターネット経由で確認できる仕組みです。
へえ、これは考えました。
待ってた人多いんじゃないですか。
いはい、ご説明していくとですね、はい、まあ、現在地あるいは運転能力、こういったものが分かる車載機と、で高齢ドライバーを見守れるというものになります。で他にも事故の時、通知ですぐに確認してですね、その場でその事故の現場ですね、現在地というのを把握してすぐ対応できるというのは結構大きなメリットかなと。で設定した範囲から出ると通知が受け取れるという機能もあります。なので、まあ、ちょっとなんで遠出してんだろうなみたいな時とかにも、あの通知が飛んでくると、そういう機能ですね。でまた、急ブレーキなどの回数というのを月ごとに表示して、その回数を追っていくことで、運転能力に変化がないかというのを継続して確認ができますというところですね。
なんか高齢ドライバーのあの問題が一時期すごく話題になった時って、はい、免許を返すきっかけが何になるのかっていうところ、うん、結構議論になったりしたじゃないですか、
はい、そうですね。これがちゃんとデータで出されると、さすがにそのね、おじいちゃんおばあちゃんも、
うん、
そっか、確かにそうだな、もう返さなきゃなって本当思うかもしれませんしね、うん、
自分がいざでもね、これをつけられる方の立場になった時に
やっぱり
どうなんですかね。要はそのすごい緊張しますよね。まずね、自分の子供たちに自分の急ブレーキの回数が飛んでいくんですよ、
うん、
まあ、それでもそれは意外と抑止力になるっていう考え方もできるし、緊張感を持って運転してくれるかもしれないし、でも、ね、監視されてるようで嫌だっていうのもいろんな思惑が交錯しますよね。
やっぱりこういうものができても心理的には難しいところがあるのかもしれないですけど、う
ん、まあ、ただやっぱお守りとしてね、
はい、
そうですね、
道具は便利に使いたいですね、
うん、はい、
ズバリオートバックスセブン車ナイトのヒット予測は、
はい、価格がですね、オートバックスの店員による取り付け工賃込みの本体価格、初期登録費用合わせておよそ2万5000円です、うん、でサービスを使っている間、月に約1000円の利用料がかかります。でまあ、オプションでですね、事故を検知した際のコールセンターから運転者に電話して、状況によって代わりに救急車を呼ぶとか、まあ、そういったサービスもあったりするというところで、まあ、もちろん万が一への備えにはなるんですけれども、検討する価値はあるかなというふうに思っています、
はい、吉武さんがおっしゃったようにお守りですね、はい、
うん、そうですね、
はい、以上ウィークリートレンドキーワードでした。
クロストレンド
週刊日経トレンディークロストレンド、番組の後半は2020年アナカード JAL カードでマイル徹底攻略をお届けします。
あなたはアナカード派、 JAL カード派、それともどっち派？日々進化するマイルカードですが、今回は年3300円で還元率を 1% に倍増、日々の買い物や食事でアナマイルを貯めるなど、アナ・ジャルカードのメリット、さらに知って得する知っ得技などを紹介します。私はオカマイラー、前の放送で教えていただいたんですけど、
そうなんですね、
乗らないで乗らないで貯める人をオカマイラーって言うんですよね。
そうですよ、当たり前ですよ
当たり前のこと言う、怒られちゃったすいません佐藤編集長、教えてください、
はい、日経トレンディ3月号の特集の一つでですね、2020年ポイントマイル大競争時代というタイトルで お届けしてます。その第3特集、マイルの徹底攻略、その中からアナ・ジャル両カードの攻略の一部をご紹介したいと思います。マイルを貯めるテクニックや技などは雑誌の方でご紹介していますが、今回入門編という形でそれぞれのカードの基礎知識をお伝えしていこうというふうに思います、
はい、入門編なんですね。
はい、そうですよ。
僕は JAL 派です。吉武は？
私も一応出張とかの時のカードは JAL です。
なるほど、はい、どちらかやっぱりお持ちということですよね。はい、はい、どっちが行きましょうか。
じゃあまずは アナからいきましょうか。
はい、お願いします。はい、
ANA をよく使う人だったらもちろんアナカードは必携ですと。でその理由は ANA のグループ便搭乗時に通常よりも多くのマイルが貯まる、会員限定の割安なチケット、ビジネス切符も購入できます。そして何より日常的な買い物や食事などでのカード払いで ANA のマイルを獲得できるチャンスが広がるということですね。うん、はい、でアナカードは複数のカード会社から発行されています。年会費や付帯するサービス機能がそれぞれ異なるので、まあ、ちょっとご紹介していきますね。例えば、まあ、アメックス、アメリカンエキスプレスカード、ダイナスカード、こういったものは空港ラウンジの無料利用や保証が大きめということでですね、まあ、旅行、障害保険、こういった付帯サービスも充実していますが、その分もちろん年会費は高めですということで、まあ、日常生活でマイルを獲得するのが主な目的であれば三井住友カード発行、あるいは JCB カード発行のアナカードを選ぶというのがいいですね。
はい、
はい、で注目すべき違いはマイル還元率です。で ANA カード、アナカードの場合、各カード会社のポイントがたまり、それをマイルに交換する仕組みになります。まずはなんかそれぞれのカード会社のポイントがたまるわけですね。で1ポイントは、それぞれ5円相当なんですが、5マイルに変える5マイルコースと10マイルに変える10マイルコースというのがあります。一般カードとワイドカードは、5マイルコースというのが基本で、マイル換算での還元率が 0.5% で、10マイルコースを選べばマイル還元率が 1% にアップします。倍増ですね。でただ三井住友カードでは、年税込み、6600円、 JCB では年5500円の追加費用というのがかかります。で一方ですね、ワイドゴールドカード、プレミアムカード、これは追加料金なしで 1% 以上の還元となるので、まあ、メインカードとして使うのであれば、まあ、今お伝えしたワイドゴールドだったりですとか、一般カードを使って10マイルコースに入るかというふうに、あの2種類かなというふうに思います。
今だーっとお話しいただいたんですけど、ね、日経トレンディの3月号を開くと、はい、図でカードとかもいっぱい載っていて、分かりやすく見やすくなってるんですけど、
はい、
でもこれを踏まえて一番結局どれがいいんですか？
はい、いろいろ選択肢はありますけど、最有力候補になるのは、今回はですね、日経トレンディでは三井住友カードのアナビザ、アナマスターワイドゴールドカードを、1位と。
なぜでしょう？
これですね、あ、これです。
なぜですか？
はい、
あ、でも雑誌見るとすごい分かりやすくこれがいいって
U マークをつ
け
て、マークがついてますね。
そうです、これを選んだ理由はですね、年会費が安くなるという仕組みが使えるというところです。月のクレジットカード利用額がですね、支払い設定額を超えると超過分が自動的にリボ払いになるんですね。でこのマイペースリボというのを利用して、さらにウェブ明細サービスにも併用することで、通常が、ワイドゴールドはですね、1万5400円の年会費なんですが、まず1万450円にまで下がりますと。
5000円も安くなる。
はい、でこれはあのワイドカードに10マイルコースを組み合わせた場合よりも安いというふうに算出されるのでですね、こちらの方がいいかなと。でマイペースリボ、これによる年会費優遇はですね、年1回以上のリボ払い手数料の支払いが条件になります。これは2021年2月の年会支払い分からということになります。
これ雑誌買うと他にもこの優れてるっていうマークがついてるところがあるので、それは買ってもらって、
そうですね、一般カードの違いは、はい、ワイドゴールドカードの違いですね、
はい、
それでいろいろあるんで、
まあ、10マイルコースとかそういったものを選ぶ必要がないというところはすごく分かりやすいので、まずワイドゴールドというのは一つ選択肢、まあ、もちろん年会費はね高いというのはありますが、それを避ける技もあるというところですね。
はい、そして佐藤編集長の知って得する知得技、何かありますか？
はい、はい、手数料を上手に抑えるウェブサイト上での繰り上げ返済テクニックというですね、まあ、これを年1回行えばその優遇条件をクリアできるというものなので、まあ、ちょっとこれをご紹介していきたいなと思います。三井住友カード発行のアナカードの場合ですね、マイペースリボにまずは登録します。月の支払いを最低金額の5000円、ゴールドカードの場合は1万円に設定します。そして、毎月25日過ぎにですね、次回の支払い金額の増額を申し込んでください。この際リボ残高を200円から1200円程度残すというのがポイントです。
これ忘れちゃいけないんです、ね、
そうです。リボ払い手数料が1から15円程度発生して、年会費の割引やボーナスポイントの特典を受けられます。はい、でこれ JCB の方ともお伝えしますね。 JCB 発行のアナカードの場合はスマリボに登録して、支払い方法を標準コース、月の最低支払い元金1万円ということで設定します。年1回でもクレジットカードを利用すると年会費が安くなるので、月の利用額が1万円以下ならリボ払い手数料は発生しないという仕組みになります。さらにですね、この技を毎月使うとマイル還元率を底上げできると。 リボ払い手数料が発生するとクレジットカードのポイントはですね2倍になる仕組みというのがあるんですが、プラス1倍分のポイントボーナスポイントは、1ポイントで3マイルに交換できるんですね、うん、つまりマイル還元率が 0.3% 上乗せになるので、ワイドゴールドカードであれば 1.3% 還元でマイルを貯められるようになります。一般カードの場合、10マイルコースのコストを含めてですね最低年7426円で維持できる。ワイドゴールドカードとの差は3000円程度なので、搭乗ボーナスマイルを含めた費用対効果ではワイドゴールドカードが勝るという計算でした、
はい、
お、そうすると三井住友カードと JCB カードの違いでいろいろ知っとくの技があると。
そうですそうです。まあ、JAL カードユーザーのお二人にとってはまあポカーンとしてると思
う。いやいやいや、そんなことないです。
でも今ね、アナカードの人は
そうです、
あ、なるほどねっていうところもある。
まあ、基礎知識的なところでお伝えしました。
はい、では続いては JAL カードの方の解説をお願いします。
はい、JAL カードのですね、トピックスとしては昨年9月についに JAL の国内線の特典航空券が搭乗日の330日前から予約可能になったと。
330日、
ほぼ1年
というか、もう本当に早くね計画立てないと逆に言って、ね、すぐ取られちゃうっていうところもあるんですが、まあ、計画は非常に立てやすくなったなと。で、従来よりも使い勝手が大きく向上した JAL マイルを効率的に貯められるのがもちろん JAL カードです。 JAL カードは、アナカードと同じくショッピング利用、 JAL 便への搭乗などでマイルが付与されます。で、大きな違いはですね、マイルが直接貯まります、うん、先ほどのはカード会社でしたが、これはもういきなり使えばすぐに JAL マイルが貯まっていくと。で、アナカードのようにカード会社のポイントをマイルに交換する手間がないというのは大きなメリットですね。で、また、カードを継続することで年に、1000マイルのボーナス、これ普通カードの場合ですが付与されます。これは JAL グループ便に搭乗することが条件になってしまいます。
そうですね、最初に乗ると1000マイルがちゃんと入ってくるので、
これはアナとの違いで JAL の方が若干ハードルが高いですね。はい、で、飛行機に乗らなくてもボーナスマイルが、毎年付与されるというお構いら向きなのがアナカードなんですけれども、はい、JAL カードは1年に1回の搭乗というのが条件になってしまうというところですね。
オカマイラーには向いてなかったんですね。
向いてない。富士山的にはダメなん
です。
乗らないと線が入んない。
1年に1回乗らないとですね。
は
い、
そうなんです。はい、じゃあ JAL カードのランクというのがあるんですけれども、マイル還元率や各種ボーナスマイルの付与率、旅行障害保険の保証額などによって4段階に分かれています。年会費が2200円。最も安い普通カードは、200円のカード利用につき1マイルが付与されて、マイル還元率はベースは 0.5% ですと。で、クラブ A ゴールドカード、プラチナカードのマイル還元率 1% よりも還元率が低いんですが、ここでですね、年会費3300円払って、JAL カードショッピングマイルプレミアムに入会しておけば、還元率は 1% になると。これがベースになりますと。ちなみにこれ入ってますよね。
僕は普通のカードのこれです。
ショッピングマイルプレミアムは？
あ、入ってます。
あ、よかったよかった。入ってますよね。水さんも入ってますよね。
私もうほとんど放置っていう状態で、これ聞きながらもあんまり分かってないところとかもあったりして勉強します。
ショッピングマイルプレミアムはね、入ってないと JAL カードの意味はないです、
はい、すいません。
いやいやいや、謝るところではないんですが、ここ忘れないようにというか、はい、まあ、3300円はもちろん、ね、安くはないですけれども 1% にするために、絶対に必要な条件になりますと。で、合計、5500円の年会費で、ゴールドカード、これ年会費1万7600円なんですが、と同等のマイル還元率にできるのでですね、 JAL カードの場合はもう普通カードとショッピングマイルプレミアムの組み合わせのが大前提ですね。 JAL グループ便をよく利用する人であれば、フライトマイルを効率よく貯められる JAL カードツアープレミアムというものを見逃せません、
はい、
これは、先得割引あるいはパッケージツアーなど、フライトマイルが 50% や 70% になるケースでもボーナスマイルというのが加算されると。で、区間マイルの 100% を獲得できます。で、これも年間登録手数料2200円かかっちゃうんですけども、まあ、搭乗頻度が高い方、国際線など長距離路線を利用する方には特に向いています、
はい、たくさん乗る人は JAL の方が良さそうなんですね。
そうですね、まあ、これは、うん、これに入っておくべきですね。もちろんそのヘビーユーザーの方、オカマイラー向きでは全くないですけどね、
はい
はい、
JAL カードのうちマイルを最も貯めやすいのはどれなんですか。
はい、注目すべきは、JAL マイルの二重取り、これがキーワードになります。何種類かあるんですね、一般カードでも JAL カードの場合は。で、200円の支払いで1マイルが付与される電子マネーでですね、 JMB1、 これにチャージ可能なのが2種類しかないんですね。 JAL JCB カード、ビザカード、マスターカード、これ JAL の一般カードのことです。もう一つは JAL カード東急ポイントクラブ級、東急カードとの提携カードになります、
はい、
の2枚だけです。で、これ JMB1 へのですね、200円のチャージで1マイル貯まるので、ワオンでの支払いと合わせるとマイル還元率は 1% になります。 で補足するとですね、 JAL カードショッピングマイルプレミアムに入会すればもちろん100円で1マイル貯まるので、普通カードでも 1.5% になるということですね。
佐藤編集長の知って得する知っ得技ありますか？
はい、これいくつかじゃあバーッとお伝えしておくと、
はい、
深夜時期でですね得する技が変わるので、 Amazon を使うならですね JAL の公式モールというのは必須になりますね。あとはですね、D 払いでマイルを二重取りする方法だったり、ドコモの利用料金で 5% 分をマイルにする方法だったりですとか、はい、Amazon での買い物でマイルを 2% 貯める方法だったり、まあ、そういったものをですねいくつかご紹介しています。
はい、
実際ね雑誌にも載ってますね、
はい、
知っとく技。
これ雑誌すごい情報量ですよね。
これねもう時間もかかります。
だって佐藤編集長今日話したのってこの3月号の雑誌のほんの序章
そうですね。ただ今回はかなりね、マイルに関しては初歩的なところも載っけているので、
はい、
これでも初歩的なんですよ。
はい、
載っけているのでですね、ビギナーの方でも結構満足していただけるかなと思ってます。
はい、週刊日経トレンディクロストレンド、後半は2020アナカード、JAL カードでマイル徹底攻略をお届けしました。
クロストレンド2号オーズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディの2号さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ今日は何を持ってきていただいたんでしょうか？
デジタルモンスターです。デジモンっていうと多分大方の方は分かってくれるんじゃないかなって思ってるんですけど、はいはい、
聞いたことありますか？はい、
同じく
僕がもう世代ドンピシャなので、もうこれもう例えばポケモンとか見ても誰しも分かってるものなのかなというふうに思ってたんですけど、
はい、
意外に皆さん
そうなんです。ちょっとごめんなさい温度差があって
結構温度差を感じてるんですけど
アウェーな感じがする。
関節を交えながらお願いします。
まあ、デジモンアドベンチャーという、まあ、テレビアニメが99年の3月から放送されてまして、でそのちょっと前ですね、うん、97年の6月に、バンダイが、携帯型の液晶玩具デジタルモンスターを発売していて、まあ、アニメはそれを元に始まったものですと。で、まあ、アニメがやっていたりゲームが発売されてたり、あとまあカードゲームとかおもちゃとか、うん、いろいろ発売されていて、でもう当時小学生だったら僕らは夢中になって遊んでいたというものです。
1999年からっていうことはもう長い間あるコンテンツなんですよね。
そうですね。
なんで今紹介したんですか？
はい、そのまあデジモンアドベンチャーの放送開始からまあ2020年、今年が21年目なんですね。で、4月にまた、日曜日の朝9時からアニメが放送開始になるというところ、
はい、
でそれに加えてですね、まあ、カードゲームが出たりとか、あとプレス4と任天堂スイッチ用の、ゲームソフトが出たりとかで、まあ、オープンになって、まあ、話題にもなってますけど、渋谷パルコにデジモンショップ、まあ、ポップアップストアみたいなものがオープンしたり
と、任天堂とかも入ってるところですよね。
あの渋谷パルコね。
あの渋谷パルコ
です。あの渋谷パルコですまあ、これ期間限定2月の中旬から4月の中旬ぐらいまで2ヶ月ぐらいなんですけどオープンするというところで、またデジモン周りで新たな動きが出てくるというところ。
じゃあこれドンピシャ世代の2号さんにとってはすっごい胸熱なニュースなんですね。
うん、
はい、
胸熱ですね。実はこういう動きが今バンダイのみならずおもちゃ界で結構出ていて、例えば、ゾイドってわかりますか？
うん、わかんないです。
わかりますか？はい、じゃあちょっと説明省きますけど。
冷たい。
まあまあ簡単に言うと、まあ子供向けのプラモデルみたいなものですかね。
はい、
でこれもアニメがやっていたりとかおもちゃが売っていたりとかするんですけどが、去年一昨年ぐらいかな、まあ、ここ数年でまた新たにいろいろと動きを加速させていたりとか、あとデュエルマスターズってわかりますかね？
聞いたことあります。
カードゲームです、
はい、
これがこれも僕ドンピシャで、はい、小学生の時も校庭とかで端っこであのカードをやって遊んでたんですけど、うん、これがアプリが登場しまして、で20代になった僕らがカードじゃなくて今アプリでデュエルマスターズをやっていたり、まあ、遊戯王もここちょっと前ですけど、うん、アプリになっていたりとか。
前に爆眼紹介したのって、
はい、
以後 さんじゃなかった。
僕です。
そうだよね。爆眼もまあ、はい、リバイバルっていうようなところがあったりするので。
はい、でちょうど爆眼の、海外の玩具メーカーなんですけど、やっている会社の社長に話を聞く機会があって、でその方が言うには大体おもちゃのサイクルって7年ぐらいらしいんですよ。一周するのが。
はい、
で爆眼もちょうどそれくらいのタイミングに合わせて入ってきたんですけど、まあ、デジモンなんかはまあもっとですね、2週3週ぐらいですかね。してまた新たに大きな動きを出すっていうところが、最近トレンドになっていて、デジモンもその一つかなと。
2号3世代がちょっと稼げるようになってきて、うん、お財布狙われてるんじゃないですか。
まさにその通りですね。もうまんまと。
さあそれではそんな2号さんにスコア伺いたいと思います。
はい、
デジモンのホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、僕ら20代が課金にバタフライと10点。
バタフライ、
バタフライ
高いね。
10点。あれ何でしたっけ、主題歌でしたっけ。
そうです、主題歌です。バタフライ。
そうなんだ、
はい、
よかった、いい思い出きた。
いや気づいてくれてよかった。未だにカラオケで歌うやついますから
ね。あ、そうなの、
はい、いい曲ですよね。
いい曲、盛り上がる。
ということで2号図チェック、来週も日経トレンディ編集部員の気になる商品を紹介します。今日はデジモンについて2号さんにご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。日経トレンディ3月号では今回紹介できませんでしたマイル徹底攻略の情報がありますので、ぜひチェックしてください。佐藤編集長、その他のおすすめの記事は。
はい、これ関東特集は、スマホ決済とクレジットカードの組み合わせというものなんですね。はい、で久々にその、はい、マイルを含めたクレジットカード特集をやったんですけれども、やっぱりそのスマホ決済に何を使うかというので今選び方が全く変わってます。なので、まずクレジットカード見直す絶好のチャンスなのでですね、ぜひお読みいただきたいなと思っています。
はい、なんか前あれですね、スマホ決済ではペイペイかラインペイを選びましょうって以前の放送でやったような気がしたんですけど、
はい、はい、表紙にですね、雑誌の表紙にペイペイはもう最得にあらずと、書いていただきました。
早いな、移り変わりが。
そのペイペイとやっぱりその楽天とか D 払いとかですね、ちょっともう陣営によってもう戦略が全く変わってます。なのでどっちを使うべきかっていうのはすごく二極化されてるのでですね、もちろんペイペイも悪くはないんですよ。ただ使い方を間違えると全く得しないケースがあったりするので、ぜひこれはちょっと本当確認していただかないとなというふうに思っています。
新ゲップです。
そうですね。
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は日経トレンディ編集長の佐藤博明と、
ラジオ日経の辻るなでした。